遊び夫婦ののあそびラジオ。このラジオでは自然の中で遊びながら暮らすことを目標にした夫婦の日常と成長をお届けします。
よろしくお願いします。
お願いします、はい、今日は第7回目です。
はい、
どんなことを話しますか今日は。
はい、今日のテーマはですね、キャンプ民泊の物件探し3軒目を見てきたよと、
はい、
いうのと、そこからちょっとまた学んだことを、うん、
話していきたいと思います、
うん、話していきたいと思います。
やっぱりこう見ていく中で勉強になるし、こう学びますね。
そうだね、
うん、
毎回毎回発見があって楽しい物件探しです。
はい、はい、実は今日のポッドキャストの、収録からマイクを導入しました。
うん、なんかついてるよ iPhone に。これ
そうそう iPhone 用の、本当にこう電源のところに挿すだけの簡単なマイクなんですけど、うん、かっこいいよね見た目もね。
なんかねすごいこうなんか丸が2つついてる。これなんか可愛らしいやつなんだけど、
うん、Amazon で買った Zoom MS ステレオマイクロフォン IQ7 っていうやつ。で意外と1万円くらい本当はするんで、でまあ、Amazon で買ったら7000円くらいだったんですけど、
うんうん、
結構高評価だったから音違うのかなっていうのがちょっと楽しみです ね
皆さんこれ音違いますかね一緒だったら悲しいですけど
はい、ということで、物件キャンプ民泊の物件探しの話に行きたいんですけど、うん、そもそもキャンプ民泊っていうのは何ですかと言いますと、ざっくり言うと私たちが、埼玉県の時川町というところに移住してやってみたいなと思っていることで、自分たちの家の周りに、ちょっとしたキャンプスペース、テントを張れるスペースがあって、で私たちの家でトイレとかお風呂とかを使ってもらいつつ、お庭でキャンプをしてもらうと、
うん、
そうですね、でそのレンタル
テントとかはレンタルで、うん
うん、全部貸して
貸して、うんうん、
でこういろいろこう初心者の方に来てほしいので教えてあげたり、
ね、
一緒に組み立てたりしてキャンプの楽しさを分かってもらおうというような感じだって言いますでしょうか、う
ん
う
ん、まあおっしゃる通りですねちょっとまあねそういうことですよ。もうキャンプ体験、キャンプが体験できる民泊施設をやっていこうと今物件を探してるんですね、
はい、というのが私たちの夢でございまして、はい、で、今回、3軒目を見てきたわけなんですけど、
できましたよこれ、はい、
どうでした？
ね、建物がねすごい良かったんですよ、
うん、
土地の面積が661平方メートルあって。
どのくらいですか？
661平方メートルは、まあ、体育館よりちょっと大きいぐらいかな。体育館ぐらいかな多分。
へえ、まあまあ
まあまあ広いんですよ、まあまあね、そうそう、でそこに、家も建ってて、その家が2階建てで、
うん、
なんと築17年。
ね、綺麗だったよね。
そう、まあまあ築浅なんですよ。
立派な一軒家っていう感じで。
そう、うん、で、間取り 3LDK、 2階建てで 3LDK、
うん、
で一番いいなと思ったのが、
うん、
トイレが1階と2階にある。
そうそうそうそうそうそう、
これ結構重要でしょ。
ね、しかも水洗ね。
水洗でそうだから、こう1階はもうそのままお客さんのレセプションとか、あとそう1階にお風呂もあるんですよ、
うん、
だからもうトイレとお風呂をお客さんに使ってもらって、でうちらは上で普通に生活できるみたいな、
うんうん、便利、
非常にいい物件で、しかも超でかいテラスも、ウッドデッキもある。
まあそうだね、そうキッチンも2階にあったから。
そうそうそうそう、キッチンも2階にあったしね。そうそう、
1階にねキャンプグッズとかをこうおしゃれに並べたりとかして、お客さん入ってもらえるスペースにしてっていうのすごい想像ができたよね、
うん、そうそう、でちゃんとレンタルスペースというか、そのここで道具貸せますよみたいなスペースもあったから、
うん、
僕もこれレシピになって、しかもね立地も良かったんですよ。そうそう、駅から 3.7km、
うん、
これ結構近くて、駅から 3.7km だと
ね、
車でまあ送り迎えとかもすごいしやすいなっていうか、結構ね電車で来てもらったらやっぱ車で迎えに行かなきゃいけないんで、
そうそうそうそう、 で前回の山奥のとこに比べたらものすごいいい立地だよね。
そう多分ね、車で20分ぐらいかな、15分とか20分ぐらい違うかな、距離的に言うと。そうで、まあ、ここがねすごい良かった点、この物件の
そう
今良かったとこしか言ってないから、ね、
なのですが、
やっぱですがつくよね、
うんうん、
ですが、で あとね、周りの、木のなんていうか、その森林、
うん、いいところ、
いい感じの雰囲気だったよね。いい感じだったんですけども、
うん、
ですね、ちょっと分かりづらいんですけど、要はそこの森をこうちょっと開拓したり開墾しなきゃいけないんですけど、その木を倒したりちょっと平地を作ったりとかしてやっていかなきゃいけないんですけど、そこになんていうの、重機が入り込めないっていうのが難点で、そう、道路から直接そこの森に、まあ、重機が入れないような作りになってるんですよ、その位置関係が。なのでちょっと作業ができしづらい、開墾の。
そうだね、前回のポッドキャスト聞いていただいたら分かると思うんですけど、その1軒目の物件はそうすごくこうもう平たい、すぐにでもテントが張れそうなスペースがあったんだけど、今回のやつはもう本当に山斜面みたいな感じで、ちょっとこれは相当ね、自分たちで
そう
平らにして、
そう切り崩さないと、土を、ね、持って平地を作ってみたいな作業が
必要だねっていう話はしてたんですけど、それに重機が入る道がないっていうね。まあそういうことで、まあいいんだけれども、ちょっと、まあ、今回は保留みたいな感じですかね。
そうですね、まあまあちょっと厳しいかな、
という感じの3軒目です。
3軒目でしたね。
で、まあ、そこから学んだことは何かありますか。
そうですね、結構価格も実はこれ安くて、
うん、
まあ500万ちょっととか、まあ、500、多分交渉次第では500万切れるんかな、まあ、500万前後なんと思うんですよ、
うん、あれだよね、お家と土地で。
あ、そうそうそうそう、
ね、しかももともと結構高かったんだよね、
1000万超えのやつだったから。でもやっぱりこれだけ下がるっていうのは、その下がった分考えると相当ね、その奥まったところにあるんだよね。まあこれはなかなか難しい、売るのも難しいなっていうぐらいのね。
そうだね、なんか不動産屋さんもそんな感じだったもんね。
そう
何人も連れてきてるんですけどみたいな。
なかなか、まあ、あれは難しいよねっていうね、はい、
やっぱり余ってるものには何か理由があるね、
うん、まあそれはそうですよね、
うん、
なんか気づいたことありました、今回。
あ、そうそう、今回こういう物件を見てきましたよってツイッターでつぶやいてみたんだけど、その時に、あ、そうそう、山を切り崩さないといけないんだけど、そんな山って簡単に切り崩せるんでしたっけみたいなことをポロッとつぶやいたら、意外とこうフォロワーさんがそれに反応してくれて、キャンプ YouTuber で私たちがすごいファンの荒波パパさんっていう方がいらっしゃるんですけど、その人がこう、あ、手斧となんだっけ、ノコギリ、ノコギリ
スコップか
とスコップを持って手伝いに行けばいいですかみたいな、そうすごいこう前のめりに言ってくださって、いやもうそれすごい嬉しくて、あ、もしかしてキャンパーさんとか興味がある人に手伝ってもらえばいいんじゃないかって思ったんですよね。
そうだね、なんかちょっとある種の気づきというか、
うん、
あ、そっかと思って、まあ切り崩したり、ね、切るとかはすごい危ない作業だけど、その後にちょっと木をまた細かく切ったりとかする作業もあるんで、そういう時にね、こうちょっと木持って帰っていいですよとか、なんかそういうことを手伝ってもらえるのかなとか。
そうそう、やっぱキャンパーさんっていうのはこう薪が必要だから、
う
ん、
そう、
その例えば切った木を薪として持って帰っていいんで手伝ってくださいみたいな感じで言ったら、みんなちょっと面白がって来てくれたらいいなっていうね、それがイベントにできたらいいなっていう風に。
そうですね、なんで まあ、もしその木を切り開くような物件で進めていくんであれば、
うん、
そういう企画もちょっと考えているので、皆さんぜひご参加のほどよろしくお願いいたします。
ぜひ遊びに気がてら手伝ってくれたら嬉しいです。
はい、ということで物件をねこれからどうやって見つけていきましょうっていう話ですよ。
うん、いやもうやっぱ3件見ただけじゃダメだね全然。
うん、そうだね。
あれだよね、やっぱネットで出てる不動産情報っていうのにはやっぱり限りがあるね、きっと。
いや限りあるね。もうやっぱ3日に1遍ぐらいこう見るんだけど、あんまりこう目新しいのはまあ今のところ、
うん、
まあ、まだ1ヶ月ぐらいしか探してないからね、何とも言えないんだけども、まあ、若干行き詰まり感はあるかな。
そうだよね、うん、あとやっぱりときがわ町っていうのはこう、まあ、小さな町だから、まあ、そこだけにこだわるっていうのもわかんないから、
うん、
まあ、周りの不動産屋さんとかにはもっと広げた方がいいんじゃないかって正直言われてるところもあるので。
そうらしいですね、
うん
うん、なんかこういうところもどうですかみたいな提案は、まあ、ちょっともらってはいるんですけど、
うん、
まあ、今の段階ではうちらは好きだからね、時川がね、
時川が好きだから
ね、
うん、行きたいけど、
ですけどね、
まあちょっとそういう目線も必要なのかなっていうのも一つありつつ、うん、
ね、
あとはあれかな、その地元でその時川町で人脈を広げる、
う
ん、で、
ね、
あわよくばこういうのあるよって言ってもらえるように、うん、自分たちこういう物件探してるんですっていう、うん、種をまくって言ったらちょっと言い方あれだけど、
うん、
感じでこう人脈を広げるっていうこともしないといけないかなと思って、
なんかそのまで地元の人との知り合いっていうのが今のところそこまでうちらもまだ多くないからね、
うん、
だからそういうのを増やしていきたいなと思ってて、だから今後はその町の地元のイベントとかにも、
うん、
まあ、野遊び夫婦としてちょっと出てみたいなっていう、
まあ、そういうのもやりつつ物件もネットでも探しつつ、
うん
うん、まあいろいろ手広くアンテナ広げてやっていきましょう、
っていう、
うん、
まあ、こういう話を今日ね、まあ、相談しに行ったんだよね、そのとある先駆者さんというか
そうなんですというのもある方から、
はい、
アドバイスいただいたことで、
ね、そうこれ結構びっくりしたんだけど、
うん、
僕たまたまそのネットでなんかまあ時川でこういうねキャンプ民泊っていうのをやりたいなって調べてたのよ、
うん、
したらあれみたいななんかすごい自分がやりたいようなことをなんかちょっと似たような感じのことをすでにもう実践して、
うん、
なんかガンガンやってる人がいるっていうのを見ちゃって、
ね、
うわーと思ってホーム
ページを見つけたってこと、ね、
そうそう、うわーなんかやると思ってなんかもうすぐに、まあ、それ平日の昼間だったけどもうね奥さんにこんな人いるって言ってすぐメール送ってなんかアポ取っていいかなみたいなったらもうすぐアポ取って
すごい盛り上がってたよね
だってびっくりしたもん、そんなことあると思って、なんかね、うん、そもそもこういうなんかそのキャンプ民泊っぽいことをなんかやりたい人ってね、まあ、キャンプその人はキャンプ民泊ではないんだけども、うん、まあそういうねまあこう気軽にこう自分たちのそのアウトドアフィールドをまあ持つみたいなね、ちょっとそういう人
そうそう、まあ簡単に言うとその焚き火をコミュニティとして提供する場を作ってる方、
うん、そう
ちょっと説明できてるか分かんないけど、
そうそうそう、まあちょっとその辺は詳しくは、
う
ん、次回の、収録でなんかその時の話をしたいと思うんですけど、うん、まあその偶然見つけて、うん、今日みたいな物件どうしようかなって話を今日してきたんだよね、どうしたらいいですか、うん、みたいな相談を、まあ、すごいいい人でね、
じゃあその時の話を次回で配信しましょう、
うん、はい、
じゃあ今日はここまでで、聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします。